皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、鶏の鳴き声。聖書箇所は、ヨハネの福音書18章25節から27節。一方、シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではない、と言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか。あなたは園であの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。ペテロはイエス様が裁判を受けている間、役人やあるいはしもべたちと一緒に焚き木にあたり、立ちながら温まっていたわけであります。ペテロはどんな思いを持って人々と一緒に立って温まっていたと思いますか。イエス様のことが心配だったことは確かでありましょう。とともに、これから先行きどうなるんだろうかという不安の中で、自分自身どうしたら自分を守ることができるだろうか、必死に自分自身をどうしたらいいだろうかという、この思いの中に彼はいたのではないでしょうか。イエス様のことを思うよりも、自分はどうしたらいいんだろうか、自分はどうなってしまうんだろうか、そのことが彼の心を支配していたのではないでしょうか。その時にはイエス様があの嵐を鎮め、雷病人を癒し、死人を蘇らしたというこの力あるお方であるということを一切忘れてしまい、ただ自分は自分のことは自分で何とかしなければならないという思いがペテロの心を覆っていたのではないでしょうか。そんな時、不意に誰かに問いかけられ、とっさにイエス様の弟子であることを否定する返事をペテロはしてしまいました。なぜでしょうか。人は自分を守ろうとするものであります。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、と尋ねられたときに、彼は直感的にというか本能的に自分を守るために、そんなものではない、とこのように答えるわけであります。とっさの答えがその人の本質を表すとよく言われますけれども、まさにこの時のペテロは、何としてでも自分自身は自分自身で守らねばというこの思いがあったんですね。イエス様と共に一緒ならば私は死にますと、そのようなことを言った彼でしたけれども、イエス様は裁かれている。もはや自分はどうすることもできない。せめて自分は自分で守らねば。そんな思いだけが彼を支配していたので、自分に不都合なことが聞かれれば、その不都合な事柄が自分の将来のマイナスにならないようにと、彼はそんなものではないと即座に否定したわけであります。ペテロは自分がかつて語ったこと、や、主の言葉、そして自分が現実にしてしまったこと、などを思い出さなかったのでしょうか。そうですね。もう一度、私はあの人など知らない、そんなものではない、弟子ではない、ということを、ペテロは門番のはしための言葉にそのように答えましたね。ペテロは、あなたのためには命も捨てますと豪語しました。イエス様はそれに対して、あなたは鶏が鳴くまでに三度私を知らないとこのように予告いたしました。警告いたしました。そしてその言葉通り、ペテロは門番のはしための言葉に恐れを抱いて、あの人の弟子ではないとイエス様を裏切ってしまった。それらのことが本来ならば、ペテロの頭に次々に浮かんでくるはずでありますけれども、でも彼はそのことを思い出すよりも、何としてでも自分を守らなければという、この思いの方が強くて、自分がしていることが何であるかわからないんですね。イエス様を二度も否定してしまった自分、そんな自分の弱さ、自分自身の力のなさ、これにうなだれて、主を助けてくださいと、こう願うはずが普通ではないかと思うのですが、彼の目には今やイエス様は祈りに応えてくださるお方とは映っていないのであります。彼は自分のしていることがわからないまま、次々に罪を犯していくのです。適応に入ります。主の十字架上での祈り、ルカの23章の34節、イエス様は十字架にかけられた時にこう言いましたね。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この言葉は、単にそこにいた兵士や 祭司たち、また役人たちに、律法学者たちに投げかけられた言葉ではないのです。最愛の弟子であったペテロをはじめ、11人の弟子たちに対しても語られた言葉なんですね。父よ、彼らを許してください。彼らが私を捨ててみんな逃げてしまったのは、彼らが何をしているかわからない、そのようなパニック状態に陥ってしまったからであります。信仰の目を持って私を見上げることができないからです。父よ、彼らを許してください。こういうイエス様の祈りではないでしょうか。あなたも自分のしていることがわからない状態に今陥ってはいませんか。あなたは御言葉から何度も、それはいけないことだよ、このままでいいのか、心の内が問われていることを感じながら、でも主に喜ばれないことをあなたは静けてしまっているのではないでしょうか。いけないと知っていながら静けるということは、結局は何をしているかわからないんですね。その結果が何をもたらすかということを、そしてそのことがどんなに神様を悲しませ、イエス様を嘆かせ、聖霊なる神様を痛めているか、その事実がわからないのであります。また主にある兄弟姉妹の心の痛みを理解できていないんですね。自分のことだけにとらわれているときに、私たちは何も見えなくなり、自分のしていることが何だかわからないまま、同じことをし続けてしまうのですね。本当に神様から声がかからなければ、明確に私たちの心の内に投げかけられてくる言葉に触れなければ、私たちはどこまでも自分自身の罪の中にとどまりやすいものであります。だから、御言葉に触れることが必要なのであります。触れながらも拒否してしまうことの多い私たちです。でも、触れ続けていくときに、はっと気づかされる、その時がやっていくのです。今日があなたにとって、その時ではないでしょうか。第二番目、三番目にペテロに問いかけた人は、ペテロの耳を切り落とされた人の親類だったことを、ヨハネはわざわざ記しています。なぜでしょうか。それはどんな意味を含んでいるのでしょうか。ヨハネは、力を持ってイエス様を守ろうとしたペテロ。私こそ一番弟子である。私がこのイエス様を守るんだ。この思いの中で、剣を振りかざしたわけであります。でも、肉の力によって、ことに立ち向かおうとしたペテロは、実は、そのことによって、もろくも自分自身の愚かさが明らかにされていく現実に出会っていくんですね。剣を持って、自分の力を誇示したペテロは、今や、耳を切ろうとされた人の親類の人の言葉に、恐れとおののきと不安とを覚えて、イエス様を否定する言葉を、もう一度、三度繰り返す結果をもたらしてしまったんですね。敵を、剣を持って立ち向かったペテロでしたが、結局その相手に関わる人によって、彼の現実があらわにされたのです。あなたも同じような失敗をしていませんか？肉による行動は何をもたらしますか？ガラテヤ人への手紙の6章を見てみましょう。7節、8節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。自分の力に過信したペテロは、そのことの家に自分の弱さが暴露されていく、この現実に出会うのであります。三度目にイエス様を否んだ、その言葉を出したのは、彼が剣を持って耳を切り落とした大祭司のしもべの親類の言葉によってなんですね。肉で撒いたものは必ずその結果を、マイナスの結果を買い取っていくのです。モーセもそうでした。自分自身がエジプトの地からユダヤ人を救い出す、神様からそのように召し出されたものだという認識を持ちながら、彼はでもその働きを自分の力でなそうとして立ち上がろうとしたときに、逆に彼はエジプト人を殺すことを通し、ユダヤ人の仲間から非難され、彼は慌てふためいて、ことがバレたらとんでもないことになると王宮から去っていったわけですね。肉の力で行おうとするものは、それによって滅びを刈り取るのであります。だからモーセはもう一度砕かれて、何もできない無力なものとなって、ただ神様の力によってエジプトにいるユダヤ人のところに使わされたときに、彼はユダヤの人たちを奴隷から自由へと引き出す大いなる力を発揮することができたんですね。 あなたも同じであります。肉によって行動するのではなく、御霊様の導きによって、神様の力によって、ことを決断し行動し、そして主の栄光をそこに見る。これがあなたに与えられた意味です。3番目。目撃者であると断言する人が3番目の人だったのは、何か意味がありますか？そうですね。目撃者であるということが非常に重要なんです。イエス様の復活の出来事も、この復活の主に出会った目撃した人が、真実なる言葉として受け止められていくんですね。また福音書も具体的に目撃した人のその言葉なんですね。マルコは目撃者ペテロの言葉を綴ったのであります。ヨハネやマタイ、彼らはイエス様の目撃者でありました。ルカは目撃者たちが記した資料をもう一度しっかりと編集し直して、正しい流れをそこに記したというわけですね。目撃者、これは大事なんですね。だから、ペテロがイエス様と共にゲッセマネの園にいたということを目撃した人が、あなたはあの人と一緒にあの園にいたではないか、と語ったときに、ペテロはもはや偽りを語ることはできない。そうです、私はあの人の弟子です。私はなんと二度もイエス様を知らないと言ってしまった。私はあの方の弟子であったのに、あの方を裏切ってしまった。神様、私をお許しください。このように、目撃者の鋭い言葉の前に、自らの罪をはっきりと認めて、へり下って、許しを請うことが必要だったんですね。ところが彼は、もう一度、三度目の否定をしてしまったわけであります。主の前に、あなたのために命も捨てます、と断言したペテロ。でも、肉の自分ではそれは、なし得ないことを三度死を否むことによって徹底的にペテロは教えられたのですね。ペテロは砕かれなければならない。自分の力では到底イエス様に従えないということを認めなければならない。従えるとするならば、それはイエス様の恵み、憐れみ、聖霊なる神様の御力による以外にはないという、このことをペテロはしっかりと心に刻むために、三度死を否むという罪を具体的に犯し、自分自身の弱さ、愚かさ、罪を心の底に至るまで認めきることが求められていたのですね。三度否んだことは、もはや彼の人生において消すことのできないものであります。私は三度死を否んだものであります。本当に愚かな罪深いものです。これがペテロの自らを顧みるときに、いつも覚えることになったんですね。敵よ、イエス様はなぜ鶏が鳴くことを予告したのでしょうか。またなぜ鶏の鳴き声を用いたのでしょうか。イエス様がすべてのことをご存知であるということ。イエス様の前に私たちはどんなに強がりを言おうと、そんなものはみんな明らかになって、何の力にもならないものであるということを、知らなければならないんですね。すべてのことを知りたもうイエス様の前には、私たちは本当に愚かな罪人として、その身を差し出していく以外にはないんですね。鶏の声を聞いたときに、イエス様がすべてを知っておられたということ、イエス様の前に私たちはただ自分の素顔を、真の姿を、ありのままの自分を差し出す以外にはないということを、ペテロはここで痛感したことでありましょう。また、鶏の声をイエス様が用いたのは、私たちが、やはりあることをきっかけとして自分がどういうものであるかということを振り返ることのできるようにしてくださったんですね。ペテロは、鶏が鳴くたびに自分自身が主を三度否んだものであるということ、そのことをいつも思い起こしたことでありましょう。でもですね、それは恵みのために思い起こすんですよ。自分を責めるためではありません。自分はもうどうしようもない。自分の将来は何もないのだということを思うために、鶏の鳴き声を通して絶えず、自分が三度主を裏切ったことを思い起こさせる。そういうことを主はなさったんではないんです。三度否んだ自分であるのに、なんと今イエス様はもう一度自分を人として召して、そして尊い福音を委ねてくださり、神の言葉を語る、このような特権を与えてくださった。本当に主は 愚かな私を憐れんでくださって、私はあなたを捨てて乞食にはしないという約束を守ってくださった。主は罪人の私を徹底的にあの十字架の血潮によって許し、私を愛に包み、私をイエス様の弟子として生かしてくださる。なんという恵み、なんという幸い。主よ、私はあなたを心から褒めたたえ、生涯あなたに従うものとなりたいのです。なさしてください。従わせてください。このように、鶏の声を聞くたびに、ペテロはもう一度、誠の牧者、自分のために命を捨ててくださった、誠の牧者、イエス様を見上げ、このイエス様の導きに従っていかんとする思いを強くさせられていったことでありましょう。そのために、鶏の鳴き声をイエス様は用いたのです。では、あなたにも見るたび、聞くたびに自分の罪や愚かさを思い起こすものがあるのではないでしょうか。もしあるとするならば、それは恵みであります。なぜならば、あなたはそんな罪深いものであったにもかかわらず、今も神の子ではありませんか。今もイエス様の愛を豊かに受けているものではありませんか。あなたは、主の弟子として、尊い働きに使わされているではありませんか。十字架は、あなたのために、あのカルバリ丘に建てられたのであり、イエス様の脇腹から流れてた血と水は、あなたのためだったんですね。そのことをいつも覚えて、十字架の死に至るまで、イエス様の足跡をたどっていく、その思いを、あなたは新たにして立ち上がり歩み続けることができるんですね。恵みを覚えて前進しましょう。途上の歩み、ディボーションタイムでした。